長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
5月10日土曜日、俳優創作者のための動作表現類語辞典その2のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢のり子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。この番組では月に一度開催される暗闇の読書会の模様をお伝えしております。では最初に今月の本のご紹介です。
俳優創作者のための動作表現類語辞典、マリーナ・カルダロンとマギー・ロイド・ウィリアムス著、シカ・マッケンジー役。小説家、脚本家、映画監督、演出家、俳優、すべてのパフォーマー必携の一冊。舞台で表現を輝かせたり、キャラクターに動きと感情を生み出したり、リアルにもフィクションにも役立つ動作表現に特化した初めての類語辞典です。
そして今月の登場人物は、本を紹介してくれているマサルさん、その場に集ったメンバーとして、りょうさん、さとみさん、いおりさん、トーマス、のりちゃんでお送りしております。ではのりちゃん、今回の配信の聞きどころを教えてください。
はい、ありがとうございます。まあ、今回は本当にマサルちゃんがオープンに息子くんとの感じ、そしてお父さんとの感じっていうところも含めて語ってくださっているので、皆さん本当にオープンな感じで聞いてくださいましたよね。
そうでしたね。なんかいい空気感でしたよね、本当に。
まあね、りょうちゃんは本当にハグして泣いて、そんな感じのところで息子くんはどうなりましたかとか、さとみさんは、そもそもハグするってそのきっかけはっていうことだったりね。
めっちゃ思う、それは、うん、なかなかハグする習慣ないですから ね。
なかなか習慣としてね、まあマサルちゃんは本当に監督として、うん、おーっていう感じの、そういうあたりのところでもハグがし慣れてたっていうところもありますからね、
うんうんうん、本当ですね。
そしてですね、いおりさんに関してはですね、ま、うん、あ親父怖いってありましたでしょっていうところからですね、うん、ちょっと面白い話に展開しちゃいましたよね。袋閉じって話でね。そう、でも本当、その中で、まさるちゃんがまたね、経験ないと想像できないって、ちょっと素敵な言葉を言ってたんで、皆さんちょっとここチェックですよ。
あ、チェック、しっかり聞いておいてください。はい。はい、
ね、そしてトーマスがね、うん、その大事な息子くんとの危機。これやっぱりね、はい、ご自身がね、身に迫っているようなね、ちょっとイメージをね、
そうそうそう、
きっとね。
そうですよ。トーマス、本当に、去年子供生まれたばっかりなので、いろいろ。
はい、おめでとうございます。はい、
自分ごとで聞いてしまいましたけれども。
そうそうそうそう、
はい、今日もね、聞き応えバッチリの内容になっておりますが、先週の配信の第1回目、はい、5月の第1回目の配信と合わせて聞くと、より深くわかると思いますので、ぜひですね、まだ聞いてない方は戻って聞いていただけると嬉しいなと思っております。
はい、
では、聞いていただきましょうかね。
はい。
はい、それでは、お聞きください。どうぞ。
どうぞ。
このお話を、まあ、伺って、それでもうマサルちゃんにも何でも聞いちゃえっていうような感じに、はい、移るのですが、りょうちゃんいかがですか？
すごい感動しちゃった。うん、でもその瞬間ハグして泣いて、うん、そこから態度、その息子さんの態度とか気持ちってどんな感じに変わったと思われますか？
もう目に見えて、私が帰るとなんか、なんともなし、なんとな、なんだろうな。あ、うち、まあ、中学校1年生の息子がいて、うん、で、その下に、3年生の娘と、うん、年中さん、5歳の娘がいるんですけど、うん、まあ、すごい仲良しなんですよ。うん、で、その彼が、やめようかな、やめたいなと思ってる時は、確かに笑顔がなくなったりとか、あったんですよ。いや、すごい疲れてんだろうなっていうのもあったり、うん、 してたんですけど、そこからはですね、なんだろうな、すごくこう本来の彼に戻ったというか、あ、なんか中学生らしくなってきたなとかって思ってたんですけど、かっこつけやがってみたいな思ったんですけど、またこう無邪気な感じに戻ったんですよ。もうだからなんかこう目に見えてそういうのは変わりましたね。立ち振る舞いが変わった気がします。
良かったですね。
良かったですね。なんかもうやめて良かったなと思います。本当に。
ありがとうございます。じゃあどうです？さとみさんは。
はい。普段例えばそのハグをずっとかをしてこなくて、多分する時ってなんていうのかな。なんか勇気ともまたちょっと違うんだろうけれども、そのきっかけをつかむのってなかなか難しいんじゃないかなと思うんですけど、それは。なんかその時ってどんな感じだったんですか？
なるほど。意外とそういうのさっとできちゃうタイプなんですよ。はい。あんまりなんかそういうので躊躇しちゃうとダメというか、多分女性にキスする時とかも同じだと思います。どう思います？なんかこうなんかみたいなされると嫌じゃないですか。だから、はい、努めてこう、努めてすっとというか、こう。
努めてすっと。
わかる、なんか、ねえ。なんかこう、みたいなのはなしに。なんかこう、なんとなしに、大丈夫とか、みたいな感じで、もうちょ、来いよ、つって。大丈夫だよ。っていうところからって感じですね。
いや、なんかこれほら、もともとが海外の、
はいはい、うん、そうですね、翻訳版ですね。
そう、翻訳版で、しかもその、はい、いわゆるドラマとか、そういうものを、あの、監督する方が俳優さん向けに、だからなんかハグってそれこそ向こうは日常茶飯事というか、うん、で、だからね、さっきマサルちゃんが話をしてくれたように、うん、そのどの項目にも入ってるっていうのはそのあたりかなって、うん、ただ今ね、さとみさんが話をしてくださったみたいに、そう、日本人だとね、うん、なかなかそのタイミングというか、うん、きっかけというかって考えちゃうものね。
わりかし娘とかはこう、ハグする、うん、できるじゃないですか。こうパパーとかって帰ってきてくれるんで、そのままこうやっちゃうじゃないですか。のもあるんで、あ、そうだそうだ。さっきの多分、あれにも繋がるんですけど、息子もハグされに来るようになりましたよ。そっから。
へぇ、自分から
要は便乗系ですね。妹たちと、パパーみたいな感じで、パーってああやってやるんで、だから多分機嫌がいい時じゃないですか。3人で一緒に遊んでたりする時、その流れで、パーとかって来たりするんですよ。でお前はいいだろもうとかやっちゃうんですけど普通に、でもなんか
嬉しいです
ね。いや嬉しいですよ僕も、なんやかんや言って
なんやかんや言って
だから自分が中学校1年生の時に、うん、親父はすごくなんか煩わしかったなというか、もうめんどくさい存在だったんで、うん、なんかあ、こういう風にしてきてくれるのやっぱ嬉しいなと思いますよね。どうでした、父親と仲良かったですか？
いや、仲良くない。全然仲良くない。
中1ぐらい？
いや、本当に怖い存在でしたけど。
そうですね、うん。怖いってのがありますよね。
とある時に、やっぱ、親父の男の部分を見て。いや、なんかこう、ま、要は、親父が買ってくる週刊ポストとかの、うん、昔って、
袋閉じ
あった。袋閉じが、見たいわけですよ。はい、子供ながら、うん。けど、まだ開けてねえなって。でもなんかちょっとした時にこう、開いてる時、
はい、
なんかこう、親近感っていう。
あ親近感
親近感なんだ、そこ。お、男やな、みたいな。なんか、開けてくれてありがとう、みたいな。そういう時もあったね。いや怖さとそのギャップもあって、でも子供の頃って、親父こんなの見てんのなんて絶対言えないから、うん、なんかそれをこう親も多分この雑誌見られてるなんて思ってないし、
確かに。
だからなんかいい距離感だったと思います。でも絶対的に怖い存在だった。
そうですよね。怖さは消えないですよね。僕も消えなかったな。
ねえ、マサルちゃんもお父さんも監督だったんだもんね。
そうなんですよ。めちゃくちゃ怖かったですね。
ねえ。 まあ、時代もありますよね。
そうですね、時代もありますね。
普通に殴られてました。
いや、そうですよね、
まあ、こっちが悪いんですけどね、
あれ今でも忘れないですけど、小学校5年生の時に運動会やるじゃないですか、うんうん、運動会の徒競走でそれまでずっと1位だったんです。で、まあリレーとかもアンカーで、うん、で5年生の時に2位だったんですよ、うんうん、じゃあ帰ったらむちゃくちゃ怒られて、うん、2時間ぐらい桃揚げさせられたんですよ、うん、こうやって家の中でずっとこうやって、で親父がいない時はちょっとサボったりして意味あったのかなってすごい今でも疑問なんですけど、それぐらい厳しい父親です。
それがあったから高校3年、まあね、
その2時間の桃揚げがあ
った。
バックボーンってなればストーリーができるじゃないです
か。確かに確かに、あの2時間の桃揚げっすね。
え、よりさん実際なんか今マサルちゃんにあります？
僕もなんか皆さんと全く違う目線で見てて、うん、あの僕は子供がいないんで、はい、うん、なんか子供欲しかったなってずっと思ってて、うん、自分の子供だったって僕も一緒で、もうちっちゃい頃からいじめられたことなくて、うん、まあ、いじめてはないけどいじってた側であったんで、
う
ん、はい、で多分その感覚は分かんないんですよ、うん、なんでそのいじめられた時にへこむのかっていう、うん、まあ、今でもそうなんですけど、別になんか普通に話せばいいし、うん、気にならなかったらその話題をスルーしとけば、もう、飽きちゃうんで、相手って、子供とかなんて特に、いじめてることに。どうせなんか、あの、例えば僕とかだったら、天然パーマだったんですよ。ちっちゃい頃、ちょっと癖毛で。で、テンパとか言われてたけど、なんか、別に普通の会話してたら、なんかもう、言う方も飽きちゃったとかで、なんか普通に、もう、だから、いじられてるのかなーって思いつつも、いじめられてる感覚なくて、普通に、やってる。なんかそんなの自分の子供が、なんか多分もしかしたら同じ時期というか考えの時あったかもしれないですけど、自分の子供は絶対そうならない。だから自分がこう、うん、こういうキャラだから。
経験がないからこ
そ。経験がないし。
想像できないですよね。
俺と一緒に過ごしてたら子供はいじめられる側に回らない性格になるだろうみたいな。なんでしょうね。なんか、で、多分僕も子供ができたら、多分俺がこれだから絶対陰キャにはならないなとか思いながら子供できたらって、この今聞いて、あ、自分の子供だったらどうしてたんだろうとか、うん、そんなのを思って聞いてました。はい、
ありがとうございます。じゃあトーマスどう、最後まとめて。
はい、
と、うん、この本をその、まあ、監督やってる時に、うん、まず使えるかなと思って手に取ったと。うん、で、まあ、コロナ禍を経て、まあ、言葉じゃないと。うん、で、まあ、こんな辞典みたいな本で、トーマスだったら多分本棚の隅っこの方に追いやられて、うん、もう開かないと思うんですけど、はい、この大事な息子の危機の時に、うん、これを手に取って、うん、ハグに行き着いたと。だから何かしらマサルさんの中でこの本は、うん、心に引っかかってたものがあったんじゃないかと思うんですけど、うん、それって何だったと思います？
それはですね、価格ですね。1600円するんですよ。
そこか。
いや、っていうのは冗談ですけど、はい、なんかなんとなしに、何、はい、ですかね、例えば、でも基本的にはその野球の現場で、なんかやった時に、うん、あそこでなんかもっと、いい声かけなかったかとか、うん、あの時にこう、なんていう表現ができたかなとか、うん、なんかそういう時に、チラチラ多分見たかったんだと思うんですよね。そこまでこう、ストーリーもないんで、うん、ただただ辞書を引いてるだけですよ、うん。っていうだけですけど、なんか多分僕の中では、確かに大事なところに置いてあったかもしれないですね。1600円だったし。
なんで、これをまずその手に取ったっていう段階で、動作表現類語辞典、動作表現、やっぱ言葉の大事さみたいなものは、マサルさんの中でなんか原体験みたいなのあったんですか？
どうなんですか。あ、でも昔から国語はめちゃくちゃ得意でした。
へ
ー。長崎県で2位とか。
やば。
どういうこと？
県下一斉テストみたいなのがあるんですよ。県内の小学生とか中学生とか。で、大体トップ10にあります。国語だけは。
なんでなんで？
わかんないです。天才なんですよ、多分。本は読んでました。確かに。僕は昔、僕らシリーズというのがあったんですよ。僕らの7日間戦争とか。
知ってます?
僕らシリーズっていうのを小学生の時に読んでたし、うん、あとね、三国志が好きなんですよ、僕。漫画でもなくて、三国志の小説を小学生の時に読んでたんですよ。いや、でも好きで、昔からやっぱね、好きなんですよ、活字が。で、よく今、あれあるじゃないですか。ドラマか映画かとか。
うんうんうん、
ああいうの見ると、大体自分の想像とは違うんですよ。だから、あんまり見に行かないですね、僕。
活字の方がいいです。
活字の方がいいです。そ
う、
だから多分、そうかもしれないです。その言葉とか、好きなんでしょうね。国語がすごく好きかもしれないですね。
お父さんも監督で、スポーツ家系っぽいのに、本も読むっていう、なんか意外な。
そうなんですよ。
エンカウンター
。というわけでお聞きいただきました。俳優創作者のための動作表現類語辞典その2位でしたけれども、
はい。
なかなか、やっぱり濃いですね。質問して、こう、参加者からの質問があると多分、新たな視点で、この紹介者の人も喋りやすいですよね。うん、今回だと言うと、マサルさんも。
そう思います。ねえ、うん。やっぱりこう、質問されると、改めて自分と向き合うっていう時間になりますもんね。うんうんうん、それがやっぱりちょっとこう、読書会っていう、そこの、人が返すっていうところの醍醐味じゃないかなっていうふうに思うんですけどね。うんうん、
本当ですね。やっぱこうやって人と出会って話をしていくって本当に面白いなと思いますよ。
面白いですね。ね、
毎回本当に出てくる話も違えば、雰囲気も違えば、はい、この暗闇の読書がいい企画ですね、
はい。そうですね。特に本当にマサルちゃんがですね、うん、なんと三国志を小学校の時に読んでいたって、まあそれぐらいのね、活字好きだっていうところも、まあ今回ちょっとこう、うん、あの会に現れてたら、彼も喜ぶんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね。皆さんがそういうふうに、どういうふうに届いてますかね。あの、感想なども聞きたいですけども。はい、では、番組の、最後のご挨拶をお願いします。
はい。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。あなたはこの本から何を感じましたか？長沢文庫では、あなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から、毎月抽選で1名の方にご紹介している本を1冊プレゼントさせていただきます。
これお得ですからね、ぜひお便りたくさん応募してほしいですよね。
そうですよ、辞典なんてなかなか買わないから。は
い、自分では買わないですね、この本。
買わないから。
はい、ぜひお送りください。
はい。はい。偶然ではなく、必然の出会い。あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週。バイバイ。
バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは、Thank you for your listening and see you again soon. バイバイ。
Listen to our podcast and let your life bloom.